東北大学防災アップデート、今年最初にゲストにお招きしていますのは、災害科学国際研究所災害人文社会研究分野からお二人の先生に、お越しいただいています。まずはもうおなじみですが、災害文化アーカイブ研究分野の海老名雄一先生です。海老名先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします、
はい、そして今日はもう一人お連れいただいたんですけれども、もう一方は同じ分野の歴史文化遺産保全学分野の川内敦史先生です。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、何でも海老名先生と川内先生は同じ青森出身ということで。
そうなんですよ、
はい、
で大学の時は接点はなかったんですけれども、はいはい、一緒に歴史資料の保全活動をしている中で、彼は当初は神戸の方にいたんですけれども、はい、全然離れたところで同じ青森だという接点があって、はい、で川内先生がその後東北大学の方にいらっしゃって、はい、今同じ、部屋で一緒に仕事をしているところです。
そうですか、わかりました。さてまず今日は海老名先生からのお話、はい、ということでよろしいでしょうかね。
はい、はい、私からは昨年の5月13日に仙台で行われました G7 仙台科学技術大臣会合においてですね、その G7 の各国の科学大臣級の方々が災害県にいらっしゃったというお話をさせていただこうと思います。
そうでしたね、テレビの映像で拝見しました。
はい、
はい、
5月13日なんですけれども、G7 の科学技術大臣たちの会合のエクスカーションという形で災害圏の方に各国の G7 ですから、日本、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダの科学技術大臣と欠席されている方の大臣級の方が災害圏にいらっしゃったというふうな形で、東北大の方からは総長と、あとは災害圏の所長、それから今村先生が対応するというふうな形で、私は展示という形で災害圏の活動の一環として私のやっていますの歴史関係のお話をする機会がありました。
はい、どんな展示をなさったんですか。
はい、災害圏で取り組んでいます、私はここでお話ししているのはその歴史資料の保全であるとか、あと歴史をベースにしたその分離融合型の歴史災害の研究とかを紹介しました。また東北大の中でロボットを使った災害の救助のため の、はい、ロボット技術ですね。
田所先生、田所先生専門ですよね。
はい、はい、田所先生と一緒に最先端とこの古いものという非常に特徴的な展示ができたのではないかなというふうに思っています。
なるほど、はい、具体的にはどんなものをご覧いただいたんですか。
はい、以前もこちらの番組でご紹介させていただいた災害 の、 被災地から我々がレスキューしてきた古文書とか今作業中の資料とかそうしたものを各国 の、 科学技術大臣に見ていただきました。中でも襖の下張りですね、
はい
はい、以前もお話しした昔の襖とか屏風の裏側に昔の文書がたくさん張り込められているものなんですけれども、それは一つ日本の文化襖とか屏風の裏にこのように文書を再利用したものを使っているんですよというふうな形で各国の方に見ていただいたんですけれども、非常に好評というか歓声が上がって、
そうでしょうね、
おーみたいな感じで、
はい、
非常に皆さん興味関心を持って、
はい、
見ていただくことができました。
あ、そうですか。
はい、
どんなふうに作業するかというところまでもあれですか。
そうですね、
ご覧いただいたんですか。
実際に被災した砂がついたものとかの汚れがついたものを、実際にブラシでブラッシングするような作業も、実演したところイギリスの方でしたかね、実際に私もやってみたいと、いうふうなことでブラシを持って実際に作業をしてその作業中のやってるのを写真に撮ったりして帰っていかれました。
ああ、そうですか。はい、そもそもその襖という、ね、文化も、
ね、そうですね、
日本独特のものですからね、
はい、
その中にそういうものがこう、隠れているというか、ね、
はい、
ということはもう驚きを持って受け止められたでしょうね。
そうですね、トレジャーハンターみたいだということを言ってた方もいました。
はい、なるほど、はい、はい、 その他には今回あれですか、ご紹介なさった。
はい、一つはそうしたレスキューの方法ですね。もう一つはこれも前紹介したかと思いますが、今私たちがレスキュー文化、その災害が起こった時の文化財とか歴史遺産ですね、そうしたものをレスキューするときに、事前にその位置情報をマッピングして災害に備えようというふうなことで、現在こちらで東北大の災害研の方で作っているマップなんかもその場所で展示して、こちらでこういうふうにレスキューをしていきますと。
文化財マップ。
そうですね。
はい、はい、
見ていただきました。
あ、そうですか。はい、それもでも画期的に受け止めていただきましたですよね。
はい、それもこれは G7 の後ですけれども、そちらのマップの方なんですが、今岩手県の方で、そのマップを実際に県として導入して、これから起こりうるその災害に備えようと、というふうなことで、我々の作ったマップのシステムをですね、今度は岩手県の博物館の方で、導入をして、で岩手県版 の、 文化遺産防災マップというふうな形で運用が始まっています。
あ、そうですか。はい、そうしますとかなりの数のレスキューにもつながりますもの ね、
そうですね。つい先月なんですけれども、そのマップを使って実際 の防災訓練というふうな形で実施されました。はい、岩手県 の、 たくさんの自治体があるんですけれども、その自治体 の、 文化財とか、あるいはそうした資料の保全とかに関わる人たちに参加していただいて、実際にその災害を想定して、そこの災害で文化財が被災した時に、被災した時に、どういうふうにレスキューをするかとか、どの文化財がどういった災害、例えば水害であったりとか土砂崩れに遭いやすいとか、そうした危険性の判断をして、皆さん非常にやっぱり危機意識を持って、そうするとこの文化財とか資料とかが危ないんだなというふうなことが分かったというふうなことで、非常に活用していただいておりました。
あ、そうですか。はい、じゃあまずはその岩手がシステムとして登用してくださいましたが、はい、じゃあ今年はじゃあさらにそれを各県に広げるという感じでしょうかね。はい、
この企画今回岩手県が去年は幸いにして、全面的に取り入れていただきましたが、はい、東日本大震災のような大きな災害になりますと、岩手県一県だけでは到底間に合いませんので、こうしたつながりというのをぜひもっともっと広げていきたい。できれば隣県である宮城県も含めた東北地方全域であるとか、もっと言えばもう全国規模に、こうした文化財防災のための文化遺産マップ、活動を広げていければなというふうに思っています。
はい、わかりました。今朝はまず海老名雄一先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。